8ページ、9ページ。ここまで変わった学びの大革命。ギガスクール。一人一人に合った教育の実現のため、子どもたちにタブレット端末が配布され、ギガスクール構想が本格的に始動して1年。昨年は学校一斉休業期間中でもオンラインで授業を受けるなど、子どもたちを取り巻く学習環境は大きく変わりました。今回は現在の学校の様子を子どもたちから集計したアンケート結果とともに伝えます。市内小中学校16校の全体集計。質問。授業でタブレット端末をどれくらい使いますか？ほぼ毎時間。12.6%、 1日 3,4 時間 10.6%、 1日 1,2 時間 23.1%、 約半数が毎日授業でタブレットを使用している。1週間に3日、 45.5%、 ほぼ使わない、 8.2%。 質問。ICT 機器を活用した授業は分かりやすかったですか？分かりやすい 92.1%、 分かりにくいその他 7.9%。 質問。授業でタブレット端末をどのように使っていますか？意見が多かったベスト3。 1位、分からないことを調べる 22.3%。 2位、宿題や課題を提出する 22.0%。 3位、写真を撮る 18.2%。 調べ物や課題の提出に役立てている。小学校の授業風景。様々な方法で試しながら考える力を育む。タブレット端末を利用して生徒一人一人が完成した課題を送信してクラス全員で共有したり、わからないことがあれば先にできた同級生の考えを参考にしたりしながら自分のものと見比べます。これまでの先生から子どもたちへの一方的な授業スタイルは様変わりし、高学年になるほど個人やグループですぐに調べて考えを出し合い、課題解決を図る姿が見られます。スチューデントボイス。多久市小学校6年、島袋夏菜さん。タブレットで調べ物がすぐにできて、グループワークに取り組みやすくなりました。他にも委員会で新聞を作るとき、今までは手書きで時間がかかりましたが、今はアプリで新聞を作成し、印刷しています。写真が掲載されています。1、描いたグラフを他の同級生のものと比較中。2、みんなで考えたプログラミングの指示通りにドローンが動いた。プログラミング出前講座。教員。授業が効率よく行えるようになりました。理科の授業では1日から数日かかるような実験も時短で効率よくできるようになりました。みんなタブレット端末を触りたいので、勉強が苦手な子も一生懸命取り組みます。子どもたちが興味を持てるような楽しい授業ができるように意識しています。多久市小学校教員、宮城幸太さん。中学校の授業風景。スムーズなグループ学習でより活発な意見交換が実現。中学生になるとタブレット端末を使用したグループ学習はより高度になります。取材した社会の授業では、先生が子どもたちに対して調べてもすぐには答えが出ないような課題をあえて投げかけ、子どもたちはそれを調べる過程で得た知識をもとに自分たちの考えをまとめます。そしてタブレット端末で作ったスライド資料を電子黒板に表示し、 クラスで発表するといった活動が見られます。スチューデントボイス、浦添中学校1年、高辻一葉さん。タブレットを使った授業はとても楽しい上に、かさばらないノートとして使えて楽ちんです。提出物を自在にデコレーションして自分らしく表現できることも嬉しいポイントです。必需品なので家に忘れると本当に困ります。写真が掲載されています。1. 社会科では調べると電子黒板へ表示をする人で役割分担してグループ学習。2. 理科では先生から送信された植物の写真を調べながら3つに分類。3. 板書が間に合わないときは撮影してノートに書き写す姿も。保護者。休校時も先生とオンラインでつながれる安心感。コロナ禍で学校に行けない期間は、持ち帰ったタブレットで先生や友達とオンラインでつながっていたので、親としては安心でした。端末の使用はもっと子どもたちに委ねてもいいのではと思う一方、先生からは確かな情報を見極めるヒントを子どもたちに伝えてもらいたいです。浦添中学校 PTA 会長、平和樹さん。教員。子どもたちからの柔軟な発想に驚く場面も。顕微鏡を使った生物のスケッチで、数に限りがある顕微鏡にタブレット端末のカメラを当てて撮影すれば、みんながスケッチできるという子どもたちの発想で授業がスムーズに進んだ場面がありました。まずは自分たちでやってみて、身になるという体験が積み上がるといいなと思います。浦添中学校教員、久賀秀則さん。直近の課題は、情報モラルへの理解。ギガスクール構想が始動し、試行錯誤しながらも、学校現場でICT 機器の活用が広く浸透してきました。ギガスクール構想の推進を支援する浦添市立教育研究所の担当者は、子どもたちは柔軟な発想で機器をうまく使いこなすので、教員側も先生が全部教えるという意識から、子どもたちに自分に合った活用方法を選んでもらうという意識が必要になるでしょう。と話します。それと同時に、小さい頃から当たり前のように ICT 機器に触れる今の子どもたちに、情報の主従選択や扱い方に関する知識を伝えることも重要です。それぞれの家庭でも一緒に情報モラルについて話し合い、正しい知識を身につけましょう。家庭でもできる情報モラル教育。浦添市立教育研究所のウェブサイトでは、事例で学べるネット教材を準備しています。市内生徒に割り振られたログイン ID とパスワードで、家庭でも簡単に情報モラルについて学べます。広報ポータル、事例で学ぶネットモラル、QR コードがついています。